ただいまの時刻は11時15分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順3番、1番並木俊彦議員。
はい、1番並木です。
1番並木俊彦議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、1番並木です。と今回は町長の頭に当初描いた青写真をテーマに質問をしていきたいと思います。私の言う青写真とは現代のコピーではなく、使用30分前にスイッチを入れ温めておいて原図を観光紙に焼きアンモニアの筒に入れて青く表示する用紙のことを指しています。訂正するにも第二原図や修正液やナイフで削り取り、手間をかけ焼いていました。私は土木屋なので、青焼きや第二原図の修正は嫌というほどやらされました。直すのが大変なので、最初の原図はよく考え、後でなるべく修正しないように工夫をしていました。しかし、今現在はデジタル化が進み、簡単に印刷ができます。修正も簡単、容易にできるため、よくチェックもしないで印刷をしています。と制作もこの青焼きに似ていると思います。よく頭の中で考え、温めてイメージ化をし、なるべく修正がないように広く町民の話を聞いて政策を作ることが遠いようで、それが一番の近道になることになると思います。と1、開花発作について、ここに開花発作あります。町長がこう大きく見えるんですよね。やっぱこれを講演会が作ったときは、あ、いいのができたなと思って、自画自賛した開花発作であります。これを私がこんなことで質問しなきゃいけないっていうのは、ちょっと町長もよく考えていただきたい。私が、質問するようなことはあっちゃならんです。やっぱり町長は80点と言いましたけども、講演会の人たちはもっと厳しい点をつけてると思います。じゃあ質問させていただきたいと思います。 1-1、 開花発作をなぜ湯沢町のホームページに掲載しておられたか伺います。
はい、3番並木俊彦議員の質問事項1-1に対する1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは並木議員の質問事項の1についてお答えをしたいと思いますが、その前に先ほどですね、住谷議員の時に発言したことの発言をですね、撤回してもらさせていただきたいというふうに思いますが、病気になってがんの下りのところ、あそこをそっくり削除していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、町長からこのような申し出がありましたけれども、よろしいでしょうか。
それでは、並木議員の質問にお答えをいたします。開花発作は平成25年私が12月の町長選挙に出馬した時の際の公約集であり、ホームページに掲載をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。はい、3番、並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、私はなんでホームページに掲載しておられたかということを聞いています。どういうことかというと、これを、選挙のために使ったのか、実行するためにホームページに載せておられたのか、それをお聞きします。
はい、3番並木俊彦議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それではあの2回目の答弁をいたします。この選挙公約であったことは間違いありませんけれども、掲げたこの政策を実現をしていこう、そういうことからですね、町長の公約ということで掲げさせていただいたところです。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊飼育員、3回目の質問します。
はい、この改革発足の中で一番大事なページは最後のページだと思っているんです。私はこの最後のページも実行していくってことで、ホームページに掲載しておられたのか伺います。
はい、3番並木俊飼育員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。最後というのはこの最後にと書いているところですかね。ね、先ほども申し上げた通り、町長としてその公約として掲げてきたこと、これをですね、今町のホームページに出させていただいているところです。今までについてもその、できたことできないかったこといろいろあります。修正をしながら、進めてきたところですけれども、それらを含めて最初のですね、その町長として出た時のその思いというものを表現するためにですね、最初の公約であるその改革発策を掲げてきたところで、今ほどこの最後もそうかということですけれども、それはその時そういう思いで出させていただいたということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
町長の答弁がありました。3番並木俊飼育議員に質問事項1の2について1回目の質問を許します。
はい、改革発策はどのように作られたものなのか伺います。はい、
3番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは丸2についてお答えをいたします。町長選挙立候補にあたって、湯沢町全域を回り、多くの方々からさまざまな声を聞いてまいりました。また後援会内にも、20代から70代の男女からなる政策委員会的なものを作り、その人たちの声とその人たちの周りの声を反映をさせたもので、町民の皆様の声と私自身の思いを込めて作成をしたものであります。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊飼育議員に2回目の質問をします。
はい、この改革発策、やっぱ後援会の思いが詰まってるんです。後援会の思いって結構重いと思われるんですけども、この改革発策と今実際、町長が行っている施策、ちゃんとその後援会の思いを受け取って実行なされておられるのか伺います。
はい、3番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。高橋岩尾議員の時にもお話をしましたけれどもですね、自分としては掲げた政策、これについてですね、自分なりに実行できてきたというふうに思っておりますし、それはできていない部分、着手してもまだ実現できてないものや、あるいは未だに着手してないものもあります。先ほど並木議員からご指摘いただいたその最後にというところでの評価の部分、諮問委員会にというようなこともございました。これらもできておりません。ただ自分自身がですね、町長経験をする中で当初は諮問委員会をというようなことも考えたんですけれども、長くやってくるうちにやはり自分は役場の職員をうまくやはり働いていただく、活用していただくということで、先般もですね、部長会議でもやはりそのことをですね、申し上げてきたところでございまして、田村正幸という人間ではなくて、町長が変われば、 変わった町長のその時々のシンクタンクとしてやってくれというまあ話もしてきているところでございます。ぜひですね、できていないところもありますが、自分はこの3年間胸を張ってやるべきことはやってきた。ただその評価については多くの方々からまたいただかなければならない部分はあるとこう思っています。以上です。
はい、町長の答弁がありました。3番並木戸地域員に3回目の質問を許します。
はい、一路さんに移らさせていただきます。
は
い、
はい、それでは3番並木戸地域議員に質問事項1の3について1回目の質問を許します。
1の3、改革発策を1年ごとに検証変更なされてきたのか伺います。
はい、3番並木俊彦議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは ③ についてお答えをいたします。改革発策は具体的な事業について平成27年度28年度とその進捗状況を公表しております。中には情勢を鑑みて変更した項目、一丁目一番地と言ってきましたオリンピック合宿の誘致、これについてもですね、費用対効果をはじめあるいはさまざまな状況を考えて、やめたということもございます。そういうこともございました。それらのことからですね、自分としては検証しながら、進めてきているというふうに、考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、最後のページをちょっと読まさせていただきます。私が皆さんにお約束したこの内容を違えることなく着実に前進改善実現をさせるため、それぞれの政策に対して事業工程を作り、その進捗状況を管理していきます。また独りよがり自己満足に陥らないよう町民の皆さんからも中間地点で評価をいただきたいと考えております。もう一回言います。中間地点で評価をいただきたいと考えております。三人よれば文殊の知恵というように、政策立案から中央省庁とのパイプ役として政策専門担当を設置します。さらに政策実施政策の中間評価などを総合的に諮問いただく目的で、民間から有識者や町民を招き直轄の諮問委員会を設置したいと考えています。最後になりますが、私は本気で湯沢町の未来を案じこの政策を立案しました。行政の評価は何を作ったか、どれだけ借金を返したかだけではなく、どれだけ町民に明るい希望や未来が見せられたか、どれだけ町民の暮らしを豊かにしたか、そして何よりどれだけ町民に信頼されているのかに尽きると考えています。ですからこの政策の実現に向け本気で取り組むと同時に、身を粉にして働く所存でございますとあります。さっき諮問委員会のことは聞いたんで、それは全然いいんですけども、で改革発策、やっぱり政策も大事なんですけども、やはりこれページごとに、はい、達成度の評価欄があるんですけども、やっぱこれを講演会の中では載せてくれって言って、わざと最後に載せた経緯があります。やはり自分で判断するのではなく、町民に 通信簿をつけてもらうってことはすごい大事なことでありますので、これをどう思われているかお聞きします。
はい、3番並木俊彦委員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは並木議員の2回目答弁をさせていただきます。まあ、この政策評価欄、ね、これは強く言われてこの入れたところでございます。しかしこの中間での町民からの評価ということでこれをいただくことができていない、これは事実でございます。まあ、そういう中でですね、その政策評価の欄とこういうことをあの時この2年の時振り返ってみてどういう形ができたのかなというふうに思うと、まあ、がむしゃらにやってきておりましたのでそこができていなかった、まあ、それはあります。ただその一昨年の11月だったと思いますけど、講演会にこの見ていただいてその評価という部分ではあったんだけれども、しかし町民にはそういうところは示していなかったということ、これは反省しなきゃならないと、こういうふうに思っているところでございます。どれだけ町民に信頼されているのか、このこともとても大事なことだというふうに思っていますので、今後どのような形でこれができるかも含めて考えていきたいとこう思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊彦に3回目の質問を入れます。
はい、町長今講演会ではやったと言いましたけども、確かにやりました。やったけどもデータだけ取って検証はしてないですよ。
1年前、
そうですよ。あれはみんなにアンケートしてもらってデータだけ、予習をもらってそれをデータ化してないんです。点数も何もつけてない。それはやっぱり町長がやれって言わなかったんで多分みんな誰もやってないと思うんです。やっぱりそれは町長のせいだと思うんですけども、お聞きしてます。
はい、3番並木俊彦議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目答弁いたします。自分に至らないところがあったこと、これはそうだというふうに思っております。記載されたものができていないということは、私がですね、うまく、これをうまくその回すことができなかったという部分では、申し訳なく思っておりますが、最終的な評価というのは先ほどのその高橋岩尾議員の時にもお話をさせていただきましたけれども、ぜひ今までやってきたことの評価という部分は最終的に町民の皆様からいただかなければならない、このように思っているところでございますので、今回のこの政策評価欄、これを作ったこと、これをですねどういうことができるか、本当に真剣に考えていってみたいというふうにも思いますけれども、現状の中ではなかなかですね、今の段階ではできないのではないかな、考えてみたいと思いますけれども、くどく言いますけれども、最終的な評価という部分についてはやはり選挙の時町民の皆様方から評価をしていただくということになるのではないかなと思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは3番並木俊彦議員に質問事項1の4について1回目の質問をします。
はい、先ほどの答えは講演会はやはり自分たが一生懸命やって動いているって調調をしたって部分があるんで、やっぱり自分たちの意見も聞いてもらいたいっていうのが多分みんな持ってると思います。それを重く感じてください。じゃあ1の4、任期中、来年度は最終年度となるが、検証なされた結果、どのように来年度予算に反映なされたのかを伺います。
はい、3番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問の丸4について、1回目の答弁をいたします。 改革発策で掲げた事業については、来年度に取り組むべきことについては、予算に反映をいたしております。例えば、町並み整備については、越後湯沢駅西口の、広場の改修の、この詳細設計、あるいは温泉通りの、無電柱化、これについても NTT 中の移転の負担金というようなことや、あるいは、企業誘致についても企業支援の補助金、インキュベーションセンターの支援、若者人口増加についても U ターン、I ターン、就職の促進、定住促進ということで住宅取得補助金であったり新幹線通勤の補助金、また子育て支援についてもですね、予算を取っているところでございますし、若者世代の健康増進ということも継続ですけれども、35歳からの人間ドックの費用の助成とか、さまざまにですね、そういう中で、今後ですね、各委員会においてご説明をさせていただきますけれども、改革発策に掲げた、その諸政策について、総合計画、そして総合戦略と、その整合性を図りながら、これを取り込みをさせていただいているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
改革発策、ここに通知目標がいっぱいあるんですけども、もうこれはできないって数字が何個かあるんですけども、これをあと任期1年修正して改革発策の修正版を出す気持ちは終わりでしょうか。
はい、3番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは質問にお答えをいたします。修正版ということですけれども、先般先のですね、いつだかの一般質問でも、今まで掲げてきていることと違ってきているんではないか、そのまま改革発策掲げておいてもいいのかということで、改革発策見直しをして新たなですね、ものを作り上げたところです。しかしその自分のその作り出したものが当初のその思いとですね、少しですね、やはり思いがなかなかやっぱり通じてこないというようなことで、前の最初のやつを出させていただいているところです。で、加えて今ほどの新たな改革発策を作って載せるということですけれども、これについては今ほどと同じような気持ちで各事業についてそれぞれ見直しをし、やめるものも出てきました。そのことについては議会でもお示しをさせていただいておりますので、今後はですね、次の選挙があるわけですけれども、その選挙に向けての公約というような中で新しいまたこの改革発策というものが立ち上がることができれば、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
2番に移らさせていただきたいと思います。
は
い、
それでは3番並木俊彦議員に質問事項 2-1 について1回目の質問を許します。
はい、2番は多少声がでかくなると思うのでご容赦ください。加速化工品の予算執行において越後湯沢温泉観光協会の CMS を搭載した予約システムホームページおよび予約システムについて、 2-1 2月中旬に出来上がり、短期間で加速化交付金の多額の予算執行をどのように思われているのか伺います。ただこれが2月22日に締め切り、一般質問の締め切りだったので、もうこの3月今日9日ですか、9日にはできていると思ったんですけども、ちょっとなんかよくわからないんで、越後湯沢温泉観光協会のホームページとウェブ広告の150万、それと SNS による情報発信で、これ雪国観光券だと思うんですけど、これが750万あるんですよ。この予算執行じゃなくて、その、なんていうかな、実際事業を今やって いるのかいないのか、それをお教えください。
はい、3番並俊議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、2についての丸1についてお答えをいたします。まあ、2月中旬に、まあ、出来上がり、ということでございますが、加速化交付金についてはですね、28年度内に事業が、まあ、終了しなければならないわけですよね。そのために、まあ、短期間になりますが、予算の、まあ、執行については、どのようにお考えですかということですけど、まあ、適正に行われているというふうに考えています。でその上で今事業やってるのか750万というようなその話がありましたので、そこのところについては担当部長に説明をさせます。
それでは町長の答弁に対する補足答弁、南雲産業観光部長。
はい、産業観光部長南雲でございます。加速化交付金の事業につきましてはですね、3月15日までに終わるようにということで、すべての、まあ、補助金、先にですね、お話をしております。一部ですね、3月15日ギリギリに終了するものもあるというふうに聞いておりますけれども、例えばですね、このウェブのホームページとそれから宿泊予約につきましてはですね、現在稼働中でございまして、宿泊のですね、まあ、宿の入力がですね、たくさんなるとまたページ構成が変わってくるという段階でございます。以上です。
はい、
執行状況ですね、ウェブ広告の150万と、これが今回の
ちょっと待ってください。
はいはい、すみません。
この執行状況については2問目でお願いできますか。2回目の質問で。
あ、はいはい
はい。それでは、今、答弁が終わりました。それでは、3番並木俊彦議員2回目の質問にします。
はい、このウェブ広告150万は、まあ、新しいホームページを宣伝していくものだと思いますが、その雪国観光圏についている SNS による情報発信、これと新しいホームページとは関係してくるでしょうか。
はい、町長答弁。はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。今ほどの、まあ、ウェブのですね、広告の状況、この150万とですね、SNS、この雪国観光圏とのこの事柄についてはですね、担当の部長に説明をさせます。
町長の答弁がおりました。続きまして南雲産業観光部長に、補足答弁を求めます。
はい、議長。
はい、南雲長。
はい、産業観光部長南雲でございます。ウェブ広告につきましては、この今回作りましたホームページの広告になります。それから SNS による情報発信につきましてはですね、外国人による、主に外国人によるユーザーの情報発信ということになります。以上です。その進捗状況につきましては、ほぼ終了になっております。以上です。
はい、答弁が終わりました。それでは、3番並木俊彦議員に3回目の質問をします。
あ、はい、じゃあ750万は違うってことで、だけども今日が3月9日ごめんなさい、10日で3月15日までに使い切るってことになると、この150万をこの5日で使っちゃうってことなんですけども、もっとやりようがあったのではないでしょうか。それをお教えください。
はい、3番並木俊彦議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
長。
はい、町長。
それでは並木議員の3回目の答弁をいたします。今日は10日であと15日までに執行しなければならないということとすればですね、やりようがあったのではないかと、こういうことでございます。確かにそういうふうに思うわけですけれども、現場においてはそれぞれにさまざまな事情というのがあってこういうことになっているのではないかと、このように思っているところでございます。以上です。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは、3番並俊区議員に質問事項2の2について1回目の質問にします。
はい、納得いかないんですけど、3回目の質問が終わっちゃったんで4回目がないんで、2の2に移らさせていただきたいと思います。実際出来上がった越後湯沢温泉観光協会ホームページを町長はどのような感想をお持ちか伺います。それと越後湯沢観光温泉観光協会のホームページおよび予約システムにより、湯沢町観光協会はさらに衰退していくのだが、自分が補助金をのハンコを押さえ、町長の頭の中にどのような青写真を描いてハンコを押されたのかお聞きします。
はい、3番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、丸について、お答えをいたします。トップページに使われた写真など国内の主要観光地のホームページと、比較してもいい出来であると、いうふうに思っています。付け加えて今ほどの、お話がございましたが、その湯沢町観光協会が温泉のホームページが良くなったからといってこれが衰退するかといえば、私は衰退しないというふうに思います。でなぜ反抗したのかということですけれども、加速化交付金4465万というものができてきて、その中でですね、今回のその加速化交付金が交付されるという中、湯沢町の観光のいわゆる観光協会、その中でのその温泉観光協会が今組織改革を進めながら自分たちが自立できる、その組織を作っていきたいということから、ずっと進めてきました。そしてそういう中にあって、これをですね、1回目の加速化交付金ではダメだったものがそれを入れたというようなことからですね、4465万、国から頂戴することになった。その中で、そのやり取りの中でですね、この温泉がやはりきちんと自立していくことができる、そういうのになれば湯沢町の観光全体のですね、基盤整備につながるというその思いがあってさせていただいたところでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは3番並木俊彦議員に2回目の質問にします。
はい、今の答弁は俺何回聞いたかもう耳にタコができてます。ユーザーを思って したんであればこんな結果が出ないんですよ。だんだん声がでかくなってきたんですけど、そうやっぱり何で自立させるか、それが自立できないかってことはお金が入るか入んないかにもう決まっちゃってるんですよ。どこの観光協会行ったって日本全国中自立してるとこはやっぱり最後の砦がウェブの手数料なんですよ。その認識がないなんてことはちょっと考えられないほど当たり前のことなんです。で町長はパンドラの箱を開けてしまわれたんです。今回の越後湯沢温泉観光協会ホームページ及び予約システムが成功すれば湯沢町観光協会が衰退し、失敗すれば越後湯沢温泉観光協会が衰退する。どっちに転んでも湯沢町にとっていいことはないんですよ。やっぱり順番を間違える、横車を押せば車は壊れるんですよ。その認識ないですか、町長。
はい、3番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。決して横車をしたというようなことではなくて、やはりチャレンジしていこうという中で自分たちの体制を強化をして、その前に進んでいこうというその思いが温泉観光協会にあって、このことは10年近くにわたって考えられてきたということです。これについてもですね、自らがやはり自分のお金を出して約850万ですか、2分の1ですから、それを出してこれを進めていく、それなりのリスクもあるんではないか。今楽天もジャランもあって多くの260ある事業者が町にありますけど、聞けば170、180がそれらと関連をしているというようなこともございます。そういう中にあって本当に簡単にですね、そこへ集客ができてお金が入ってくるかというと、なかなかまた厳しい部分もあるのではないかということも承知をしています。そういう上で今の気候改革を進めていって、いくつだったんですか、5つだか6つのその団体が一緒になる中、湯沢の温泉のこの地域として頑張っていこうということでございました。加えて当初からプロパーで850万投資予算からということであれば、これは多分OK が出なかったのではないかとこう思いますが、たまたま4465万のうち観光協会の分が先んじていたそのもの、ダブっていたものがあって、そのものをですね、こちらに移動することによって、今ほども先ほども話がありましたけど、この29年の3月15日まで執行しなければこのお金がやはり使い切らなければダメなわけです。ですのでそういう事柄もあって、進めてきたところなんです。で、町間もですね、今約1億1000万円ぐらいの予算であったというふうに思います。このうち会費が確か1000万ぐらいですかね。そしてその中での手数料というのが700万ぐらい、70万ぐらいあるんですかね、78万9000円だかだったと思います。このいわゆる手数料収入がですね、3000万とか5000万とかこう伸びていくことになれば、それはそれなりにものすごくいいというふうに思いますが、一方で各単境でも昔から中畑観光協会も岩原観光協会も苗場観光協会も自分たちでですね、今も手数料収入という輪を取りながらやっていると思うし、合わせてスキー場から入れたスキー場の料金にですね、上乗せをさせていただいて各宿泊事業者に配分をするというようなことをやりながら進めてきているというふうに思っています。ぜひですね、湯沢町の観光協会総体でですね、とても大事な組織でございます。それぞれの単境から集まっていて、その中でそれぞれの方々が、一般社団法人としてですね、一つの法人格を持ちながら進めてきているわけですから、これについてもこれからも町としても応援をしていかなければならない、こういうふうに思っておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁がおりました。3番並木俊彦に3回目の質問を許します。
はい、町長全然分かってないんです。町長の地元の中里観光協会もね、手数料取ってません。紹介だけです。で、やっぱらだって、本当に少ない、みんなじゃらんや楽天で、やって手数料収入なんてほとんどありません。ほいで、さっき、音感が半分は出すって言ったからやったっていう答弁なされたんですけども、今までだって、ホームページ作るのは半分みんな協会が出してるんですよ。で、上限が50万って決まってるんですよ。それで今回の加速化交付金だって申請が町で申請するのに温管の項目があること自体やっぱおかしいことなんですよ。あこに温管があれば中里や岩原もなきゃいけないんですよ。なんで温管だけはこういう項目があるんですか。それで行政が町間の中に口を出すことはもう町間にお金をやったんだから町間の中で考えさせて、その中で温管や中里や岩原、それで予算管理をしていかなければガチャになるんですよ。上の方が行政が口出して町間の中のことを、やるのはやっぱり良くない。やっぱり町間だったらもう町間に任せて町間の中で 予算の割り振りをしてもらうのが一番いいことだと思うんですけども、町長そうは思わないですか。
はい、3番並木俊個人の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。町間の中でそれぞれの各単拠への配分をということで、それは それとして一つの考え方で、そうだと、いわゆるそういうふうにも思います。ただそのなんていうんですかね、今回の加速化交付金についてはやはりその国のやはり加速化交付金を頂戴するにあたって、その申請をするにあたって町また観光協会あるいは何ですかね、事業者を含めてその中で先駆的先進的な取り組みというようなことがあって、その中でですね、温泉観光協会のものを入れさせていただいた。そして昨年の9月の19日だったですかね、町間のですね、その総務委員会をカルチャーセンターで、開かせていただいた時にもですね、本来であればもっともっとですね、他の、観光協会、単協の方々のからの意見もお聞きをしなければならないかったところだったけれども、提出する、申請するについての時間的な余裕が なかったために、何としても町としても、国からの加速化交付金というものを獲得をして、この町の観光というものを推進をしていきたいということで、出させていただいた皆様方にお声掛けすることができなかったことについて、お詫びを申し上げるという、お話をさせていただいたところでございます。ぜひですね、町間が町 この観光にとって極めて重要なその一社、社団法人であるということは認識をしておりますし、これからも共にというふうに思っておりますので、今ほどですね、並木議員から言われたご意見について今後きちんとやはり検討をしながらどういう方向付けがいいのかですね、考えていきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番並木俊彦議員に質問事項2の3について1回目の質問をします。
はい、何回も何回も同じ質問して同じ答えしか返ってこないんですけども、町長はこれはね、謝っても済む問題じゃなかったんです。もう将来のユーザーの観光の在り方、収入、観光協会の収入の上げ方、これが全部詰まってたことなんです。これで下から上がってきて温暖の項目があったらこれおかしいんじゃないかって指摘するのが町長の仕事だと私は思います。じゃあ次の2の3越後湯沢町観光協会が新しく策定したホームページはビータが運用していくとのことである。町長はどのような感想をお持ちか伺います。これは資料を使用書をもらったときにその中にビータが運用していくとはっきり書いてあったんで、お聞きします。で温館がビータにお願いすること自体何も悪いことではないので、ただ町長としてはこういうやり方どう思われるかお教えください。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。は
い、ちょっと待ってください。はい、資料をちょっと確認して、
2の3です。はい、町長。
それでは、丸三ビータのことについてでございます。ビータを発行している株式会社ひまわりは越後湯沢温泉観光協会の会員と聞いています。また湯沢町観光協会の会員でもあります。これまでも観光情報や飲食店の宣伝など 湯沢町の観光に多大なご協力をいただいております。すべてをひまわりが行うのではないと聞いているところです。ひまわりと越後湯沢温泉観光協会は委託契約を別途締結しており、ひまわりが担当するのは店舗施設情報の掲載更新、観光情報の掲載更新、ビタ特集の掲載、SNS による情報発信をお願いしているとのことです。これらをひまわりが担当すると聞いています。またトップページのメイン画像や飲食店の店舗情報など同社が持つ画像が使用されているとも聞いているところでございます。以上です。
町長の答弁がおりました。1番並木俊彦議員、2回目の質問をします。
あ、はい、情報を発信していくってことですよね。それで今回の越後湯沢温泉観光協会ホームページおよび予約システムの作成の説明時に、町長はこの CMS を搭載したホームページはまれに、これまれにって町長言ったんですよ、まれに情報を発信するとのことであるが、ビータが運用し情報を発信していくってことはこれメインじゃないですか。あの時説明には町長まれに情報を発信していくことがあるって答弁されてるんですよ。これやっぱりね、予約システムじゃなくてもう情報システムの発信がメインなんですよ。それを騙すようなあの答弁、ちょっと内容と違うと思うんですけども、それとあと使用書にははっきりビータが運用していくって書いてあるんですよ。ビータなんですよ、やっぱり。そこどう思われますか。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
ですね、ウェブというのは情報発信はまめな更新が必要であるため、複数の関係者によるタイムリーな情報発信というものが、大切だ、そのための CMS、搭載だと、いうふうに聞いています。多分このまめとまれというのが間違って、まれとまめになったのではないかなと。いや、ただ、もし間違って、ね、決して騙したというようなことではなくて、そういうことで発信されてしまって、議員がそういうふうに感じられるということであればね、いやいや、これは、いやいや、それは、いやいや、訂正をしなきゃならないと思うし、お詫びをしなければならないというふうに思っております。騙すなんてつもりは全くありません。もしそういうことでね、やはり本当にこの問題については並木議員は本当に一生懸命やっておられると思います。そういう中でこういう軸がこういうふうに違っていたということは、これは私が反省をすべきことだと思いますし、謝らなければならないというふうに思っています。ぜひですね、この CMS、搭載ということとについてはですね、その誰もがこの複数の関係者によってということができるということだというふうな認識を私もしているところでございまして、ひまわりの担当については1回目で申し上げたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員、3回目の質問をします。
あ、はい、時間がないので2の5に移らさせていただきたいと思います。2の4、2の4ちょっと飛ばさせてもらっていいでしょうか。
はい、それでは質問者の申し出によりまして、質問事項2の4は、飛ばします。次に、質問事項2の5について1回目の質問を許します。
はい、2の5、越後湯沢温泉観光協会の CMS を搭載した予約システムホームページは、予約の手数料は越後湯沢温泉観光協会に入ることになる。しかし湯沢町観光協会の送客手数料は12月定例会時点において町長自ら70万しかないと答弁されていた。それほど分かっていることなんですよ、町長は。これ 湯沢町観光協会に対する今年度は8300万円の繰り入れだった。どのようにこの8300万の繰り入れを少なくしていくか、お教えください。これ、ウェブの手数料が恩恵に取られれば、町間のその8300万を減らす手段がもうなくなっちゃったんです。町間が自立しようにも、手段がなくなったんです。これ、ちょっとどう思いますか。
はい、1番並木俊彦議員の質問事項2の5についての1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問事項2の丸5について、答弁をいたします。まあ、監査員からの意見にもですね、町財政が厳しさを増す中、毎年同じことを漫然と行うのではなく、組織の健全化及び活性化を図り、町や地区の協会等との連携を密にしながら、事業の効率化、集中と選択化への積極的な議論等を行い、今後の観光行政の発展に向けた方向性を早急に検討すべきだと、指摘をいただいております。26年度当初予算で観光の町湯沢の再生ということ、これは私が町長になった、年初めて予算を組んだのが26年でございました。北陸新幹線問題、補正、対応ではなく、当初予算からその年度の予算を組み立てての要望から1000万円を増額し、8500万円を予算化をしたところです。昨年度は8300万でした。今年も8300万円を予定しております。今後は事業の効率化、そして集中と選択の議論を深め、補助金の減額に結びつけていきたいと考えています。また今後、物販や名産品開発など収益事業にも積極的に取り組んでいただきたい、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁がありました。1番並木俊彦議員、2回目の質問を許します。
はい、町長は12月定例会の質問の答弁に、町長は民宿の親父であり、中里観光協会の副会長もやられた観光のプロであるということでした。湯沢中学校は合併後の中学校で、湯沢は一つと考えていることであると答弁なされました。また言うんですけども、結果と考えていることとやってることがやっぱり全然違うと思うんですよ。町長、その認識終わりでしょうか。
2回目よろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは1番並木俊彦議員の2回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。確かに民宿を26から34年やってまいりましたから、その観光のことをですね、そういう部門ですよね、そこのところは負けないで分かるというふうに思います。でまた地区の観光協会、中里観光協会が今までどうだったかというようなことについても承知をしているつもりです。ただ一方で、今61年目を迎えているわけです。中学校合併してから同じだという中では、やっぱり8200ですかね、この5つのその旧村を合わせて一つだという考え、これやっぱりそういう思いでやっていかなきゃならないというふうには思っています。でその上で、今のこの観光行政についてもですね、自分はやはり観光の町ユーザーの再生ということでの取り組みを前面に出して進めてきました。そのことが地域経済を豊かにし、かつ生活をそれぞれが豊かにし、社会保障をはじめ、あるいは社会的な弱者へのですね、支援というものにつながるという考えで進めてまいりましたので、自分が考えていることとやっていることが違っているというふうに捉えると、これは取られ方ですけれども、自分はそんなこと考えずに一生懸命自分の思った通りでやらせていただいているところなんです。はい、
町長の答弁が終わりました。それでは1番並木俊彦議員に3回目の質問にします。
はい、やっぱ考えてもらわなきゃ困るんですよ。 それで温管に手数料が入るってことはやっぱり町長の立場としてからしてはやっぱりそこでチェックを入れなきゃいけないんですよ。湯沢町が一つであればやっぱり町管に入る手数料が本当の姿だと思います。またしつこいようですがそういうお考えはないんですか。
はい、1番並木俊彦議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。町間ではですね、今3種の国内旅行業務取扱管理者というのを持っていて2人が、着地型のですね、旅行商品の開発も行っております。また国内旅行業務というのも2人が持っています。しかしこれ登録するのにですね700万円、かかるということで、躊躇していると。佐渡の観光協会などもですねこうやって商品開発をして売り出しをしてということですけれどもなかなかやはり実益につながらないということで今、なかなか前に進んできていないところでございます。確かに町間にその手数料が入ることによって町から出るそういう補助金の部分は減ってくるというふうに思います。ただ一方で先ほどもですね並木議員からもお話がございましたけれどもいわゆる法人格を持ったあの人たちに任せるべきだというお話がございましたけれどもそのいわゆる一社、湯沢町観光協会の方々からですね自分たちがこういうシステムを持ってこれでやっていきたいんだというような提案がなかった。それは町がそうしなきゃダメだというふうには言われるかもわからないけれども、そこのところのコミュニケーションが、取れていなかったからですねこういうことになっているのかもわかりませんけれどもやはり町としては一社ということでの法人格を持つ町観光協会とこれからも、その法人格を持つ団体を尊重しながら町としても今後の湯沢町観光行政どのように進めていったらいいかというのは今後もですねやはり考えていかなきゃならないと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。並木議員あと4分ですがどちらに入りますか。はいはい、それでは、1番並木俊彦議員に質問事項3の1について1回目の質問を許します。
はい、3町長懇談会について3の1毎年これに俺見てから2年目なんで毎年って言いますあれほど集まらない町長懇談会に対して町長はどうお考えか。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、3の1についてお答えいたします。開かれた町政運営を目指す中で多くの町民の皆様からのご意見をお聞きしたいとの思いから26年度から開催をしています。確かにご指摘いただいたように最初の年より、参加者が減ってきています。一度だけ一人も集まらない、会場もありました。ただどこの会場でも町長と直接話ができると喜んでいただいています。また新しい情報や地域の声を聞くことができ私にとっても大変有意義だと感じています。本年度は会場1会場増やし14会場でやりましたが参加者は増えませんでした。今後もですね参加いただく方が多くなるように広報をはじめ考えていきたいと思っています。今年も続けてまいります。町長喫茶室も出前を始めたところです。子育て真っ最中の皆さんの親カフェにも参加しました。若い人たちが町づくりを考えるオールユース会議も発足をしました。幅広く町民の皆様の声を聞く機会というものを増やしていきたいと考えています。以上です。
町長の答弁がありました。1番並木俊彦議員に、2回目の質問を許します。残り時間2分です。
はい、町長その答えであればもう自己満足の世界でしかないんです。そんなこんな頭のいい人たち部長を集めてこれで 三町内会で5人、10人、10人なんか来なかったですよね。やっぱり1回目で集まらなければ、まあ、しょうがない、1回目だから。けど2回目で同じことをしてるんであれば、何やってんだってことになるんです。やっぱり、その人が集まってこないのは、なんで集まってこないのかって考えなきゃダメなんですよ。その年に、今回だって、湯沢公民館で、湯沢高原ロープウェイのことって言ったら30人ぐらい集まりました。やっぱり話を聞くんであれば、なんか自分たちのテーマを決めなきゃ集まってくんないと思うんですよ。それで満足、あの人数で満足してるんであればもうやめた方がいいです。やっぱりみんなが聞きたいことややってもらいたいことがあるんですよ。それでその1年間でやっぱりやんなきゃいけない施策やなんか行事があると思うんですよ。それを町民に理解してもらう努力を町長はしないといけないと思います。それを町長懇談会にやればいいと思うんですけども、それはダメですか。
並木委員に申し上げます。制限時間がやってまいりました。
はい。
以上をもちまして、1番、並木俊彦議員の一般質問を終わります。それでは暫時休憩いたします。ただいまの時刻は12時15分です。13時30分まで暫時休憩をいたします。